おはようございます。では賛美をもって礼拝を始めていきたいと思います。長まことは大いなり賛美いたします。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン3、はい。
長まことは大いなり頼む神は君のみ変わらぬ長まりの手に捧げられる命ぞ長まことは大いなれば明日ごとに褒めうと恵み日々に豊かなり御顔を常にさやけし
一言お祈りいたします。天の神様、ありがとうございます。新しい朝を心から感謝します。今朝も静まって主の御前に進み出て行きます。あなたの御言葉を教えてください。あなたの御教えを悟らせてくださいますようにお願いします。心から感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に拝読いたします。出エジプト記16章1節から21節です。では拝読いたします。ついでイスラエル人の全会衆はエリムから旅立ち、エジプトの地を出て第二の月の15日にエリムとシナイとの間にあるシンの荒野に入った。その時イスラエル人の全会衆はこの荒野でモーセとアロンにつぶやいた。イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座りパンを満ち足りるまで食べていた時に私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのに、事実あなた方は私たちをこの荒野に連れ出してこの全集団を飢え死にさせようとしているのです。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日一日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。6日目に彼らが持ってきたものを整える場合、日ごとに集める分の2倍とする。それでモーセとアロンはすべてのイスラエル人に言った。夕方にはあなた方は主がエジプトの地からあなた方を連れ出されたことを知り、朝には主の栄光を見る。主に対するあなた方のつぶやきを主が聞かれたのです。あなた方がこの私たちにつぶやくとは一体私たちは何なのだろう。モーセはまた言った。夕方には主があなた方に食べる肉を与え、朝には満ち足りるほどパンを与えてくださるのは、あなた方が主に対してつぶやく、そのつぶやきを主が聞かれたからです。一体私たちは何なのだろうか。あなた方のつぶやきは、この私たちに対してではなく、主に対してなのです。モーセはアロンに言った。イスラエル人の全会衆に、主の前に近づきなさい。主があなた方のつぶやきを聞かれたから、と言いなさい。アロンがイスラエル人の全会衆に告げたとき、彼らは荒野の方に振り向いた。見よ、主の栄光が雲の中に現れた。主はモーセに告げて仰せられた。私はイスラエル人のつぶやきを聞いた。彼らに告げて言え、あなた方は夕暮れには肉を食べ、朝にはパンで満ち足りるであろう。あなた方は私があなた方の神、主であることを知るようになる。それから夕方になるとうずらが飛んできて、宿営を覆い、朝になると宿営の周りに露が一面に降りた。その一面の露が上がると、見よ、荒野の表には地に降りた白い霜のような細かいもの、 鱗のような細かいものがあった。イスラエル人はこれを見て、これは何だろうと互いに言った。彼らはそれが何か知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物として与えてくださったパンです。主が命じられたことはこうです。各自自分の食べる分だけ、一人当たり一オメルずつ、あなた方の人数に応じてそれを集めよ。各自自分の天幕にいる者のためにそれを取れ。そこでイスラエル人はその通りにした。あるものは多く、あるものは少なく集めた。しかし彼らがオメルでそれを測ってみると、多く集めたものも余ることはなく、少なく集めたものも足りないことはなかった。各自は自分の食べる分だけ集めたのである。モーセは彼らに言った。誰もそれを朝まで残しておいてはいけません。彼らはモーセの言うことを聞かず、あるものは朝までそれを残しておいた。するとそれに虫が湧き、悪臭を放った。そこでモーセは彼らに向かって怒った。彼らは朝ごとに各自が食べる分だけそれを集めた。日が暑くなるとそれは溶けた。アーメン。今日の内容をまとめます。エジプトの地を出たイスラエルの民は荒野で再びつぶやきました。そのつぶやきを聞いた主は民のために夜はうずらを送り、朝にはマナを与えられました。食物は主が命じられた通りの形だけで与えられました。ではしばらく黙想していきましょう。主からの示しをいただいていきたいと思います。いかがでしょうか。示される箇所があったでしょうか。分かち合っていきたいと思います。
はい、私は4節ですけれども、彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためであるとあって、神様は試みることもされるお方だなということを思いました。実際彼らはその教えに従わない人たちも、朝までそのマナを残しておいた人たちは虫が湧いて悪臭を放ったと書いてあるので、本当に小さなことでも神様に従うことが大切だなということを思わされました。あとは8節ですね。あなたのつぶやきはこの私たちに対してではなく主に対してなのですとあって、リーダーにつぶやきに対してつぶやくことであって、このような問題の解決方法は良くないということを思いました。もっと良い分かち合いの中で建設的な意見を出していけばいいのになということを思わされました。以上です。
はい、私は17節と18節に目が止まりました。イスラエルの民が集めたマナが各自それぞれ差がありましたけども、でもちょうど各自に必要な分だけが与えられて、余るものも少ないものもなかったというところに目が止まりました。神様は本当にそれぞれに必要な分を、ちょうど必要な分を与えてくださるんだなということを思いました。以上です。
はい、私は16節から目が止まりました。主が命じられたことはこうです。各自自分の食べる分だけ、一人当たり1オメルずつ、あなた方の人数に応じてそれを集めよ。各自自分の天幕にいる者のためにそれを取れというところから、各自一人一人必要な分量が与えられていて、主はその必要をすべてご存知なんだなということ、そしてそれ以上を受け取ったらそれは欲になってしまうんだなということを感じました。以上です。
はい、私は8節が目に留まりました。神がモーセにつぶやいているんですけれども、ここからこのようなものに対してつぶやくのは主に対してつぶやくことであって、私たちは本当に不信仰、またその言動に注意しなければいけないと思いました。以上です。
はい、私は全体から救われた人たちというのは、自分自身で自由に生活していた、自由というか、その本当にこの罪の中で奴隷の中で生活していた、そのような状態から本当に主に頼って、主が養ってくださる生活に変わっていくんだなということを教えられました。 でもしばらく黙想していきましょう。御言葉を深く探っていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また避けるべき行動、教えなどないか調べていきましょう。いかがでしょうか。では分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私8節ですけれども、8節にあなた方が主に対してつぶやくそのつぶやきを主が聞かれたからですとあって、神様はつぶやきも聞いてくださるお方だということを思いました。とても憐れみ深いお方 だなということを感じました。でも本当つぶやくのではなくて、神はへりくだって主に祈ればよかったと思いますし、その中で主の御業を思いつつモーセに相談すれば一番よかったのではないかなということを思いました。また神様についてですけれども、全体を通しての中でも満たしてくださるお方だと思いました。履物も着物も擦り切れないように彼らを導いてくださった神様、このわがままな民をも導いてくださる愛の深いお方だなということを思わされました。以上です。
はい、私は20節から罪が示されました。彼はモーセの言うことを聞かず、ある者は朝までそれを残しておいた。するとそれに虫が湧き悪臭を放った。そこでモーセは彼らに向かって怒った、というところから、まずリーダーの言うことを聞かないと自分たちが苦しむということ。しかしそれで苦しんでも、それをまた人のせいにする。これが本当に罪だなということを教えられました。自分が従わなかったゆえに、この虫が湧き悪臭を放ったのに、この悪臭をもモーセのせいにしてしまう。すべてを他の人のせいにしてしまう、この罪深さをここから教えられました。以上です。
はい、私は全体から避けるべき行動として、神様を試みてはいけないんだなということを教えられました。この民は前半では食べ物がないからといって神様を試みて信頼せずに不平不満を言い、エジプトで奴隷生活をしていてもお腹いっぱいに食べれてよかったと、そこで死ねばよかったということを言ったり、またモーセとアロンに逆らったり、そして神様の命令に従わずに朝ごと自分の食べ物を取って、それを2日目まで取っておかないという命令にも従わない、そして6日目には2倍を取れるので7日目には休まなければいけないという命令にも従わずに出ていたり、本当に神様をずっと試みてしまって、結局この彼らはずっと荒野で悩みの生活をして、結局約束の地に入ることができなかったんだなと、天国の生活を失うその秘訣が神様を試みることであるんだなと思いました。以上です。
私は、19節20節がを通して避けるべき行動を示されました。民が主に命じられた以上にパンを集めてしまって、まあ、結果的に腐って悪臭を放ったというとこなんですけども、神様はここから本当命じられたこと以上をために行わせるない方であることを示されました。私たちもこのイスラエルの民のように何か主から言われている以上のことをしてしまって何か無駄なことにならないように気をつけるべきだと思わされました。以上です。
私は、全体を通して、主は天から食物を降らせて、民を養われるお方だということを教えられました。すごい民の人数だったと思うんですけども、うずらが毎日降ってきたっていうのは、なんか本当にすごいことだなと思って、世界中のうずらが消えたんじゃないかと思ったんですけど、でも、よく考えてみたら、今も主に従う者たちの必要を本当に天から降り注いで満たし続けておられるお方だなと思いました。このお方に信頼して従っていく者は決して失望させられないということを思い出して、荒野で養ってくださる神様だということを教えられました。 それから8節で避けるべき行動、霊的なリーダーにつぶやくことは本当に主に対してのつぶやきだということも改めて教えられました。では自分自身の適応のために祈っていきましょう。具体的にどのように御言葉を適応していくのか、今日の優先順位を聖霊様に聞き従って決めていきましょう。はい、では適応を分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私はある信徒さんの中にですね、神様に従いきれていない葛藤があるのを昨日分かち合っていただいたんですけれども、このような葛藤は聖霊様が与えてくださっているものだなということを思いました。神様に対してやはり罪だなと思うことをちゃんと教えてくださるというのが神様ってすごいなと思いました。罪がたくさんあってもその中でその方を導いてくださっていることも分かりましたし、またその中できっと純粋な信仰を少しずつ持つことができるのではないかなということを思わされました。その人にとっては荒野のような信仰だと思うんですけれど、今がちょうどでも神様はこんな彼女をも導いてくださるお方だということを思ったので、これを分かち合いたいなと思いました。以上です。
はい、私は今日は問題を人のせいにしないという適用をしました。何か問題があるならば、それは自分と神様との関係に問題があるのであって、人のせいにしてはいけないなと思いました。今は具体的な問題は思いつかないんですけども、もし問題が起こった時、人のせいにする前に自分が悔い改めて心を守ろうということを思います。
私はちょうど最近こう妻と一緒に話し合いの中で、いつも私たちのこの経済的な状況が余ったり、何かこう貯蓄したりすることが全くできないで、いつもギリギリセーフで必要な分だけ本当に与えられている状況なんですけど、いつになったら貯蓄も少しできたり、将来今後のためにもお金を貯めることができたり、また人のために使ったりできるかなという話をしたことがあったんですけど、今日のディボーションを通してそのことを思い出し、本当にそうじゃなくて、神様は必要な分だけ与えてくださるんだということを教えられました。そしてもし私たちがもっと必要であれば、神様はさらに与えてくださるのであって、神様が私たちに対して必要だと思われる分だけ与えられるということを覚えて信頼していこうと思いました。感謝します。
とても身近なことを示されました。今私はいろいろな方の勧めもあって、一日この大好きなコーヒーは3杯までと一応しているんですけども、いろいろな付き合いとかで4杯目に手を出してしまうことが結構あるんですね。しかし今日の一切の民が与えられた分だけというところから、自分自身も本当に神様のためにこう長く働いていくために、健康のためにも神様が3杯としてくださっているのだなと改めて教えられ、しっかりしようと思いました。以上です。
私も今与えられている状況と、また満たされていること、改めて本当に主がやってくださっていることだなと思って、本当に心からの感謝を今日は思い起こそうと思ったことと、経済的にすごい困窮している家族と今触れているんですけれども、このご家族に本当に主がその救いの道を開かれているんだなということ、主に従って生きる素晴らしい道を備えておられるんだなということ、改めて思い起こして、そのために使いたいなと思わされました。では最後に一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。私たちに必要のすべてを与えてくださり、また日々私たちを教え悟して、主に従う道へと進めてくださっていること、本当に感謝いたします。主と共に歩むこの幸いの人生を心から感謝します。今日もあなたの前にへり下って、本当に主に従ってつぶやかずに歩んでいくことができますように、聖霊様助けてください。心から感謝してイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。 ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。